こんにちは、サラリー人光永です。京都の北の界隈を散歩していると、昔ながらの町の模型屋さん残っているんで嬉しくなります。くすんだショーウィンドウに戦艦とか戦車のプラモデルが展示してあって、どうかしたらタバコ屋と一体になっていて、もはや東京では絶滅しかかっているような昔懐かしい、いわゆる町の模型屋さんがちゃんと残っている。古い佇まいでありながら、その一方で最新型のマスターグレードガンダムなども置いてあり、しっかり商売として成り立っている様子が見ていて嬉しくなります。さて本日は源頼朝至福の地、伊豆蛭ヶ小島を歩きます。平治元年1159年の平治の乱に敗れた源義朝の子、源頼朝は平清盛の前に引っ立てられますか。清盛の義理の母、池の善二の恩情で命は許され、伊豆蛭ヶ小島に流されます。以後頼朝は34歳まで20年間を伊豆蛭ヶ小島で流人生活を送りました。流人生活といっても、まあ割とのんびりして楽ちんだったようですけれども、その間、伊豆の豪族、北条氏の娘、北条政子との結婚があるわけです。時は流れ、治承4年、1180年5月。後白河法皇第三皇子、以仁王が、全国の源氏に平家を倒せと、打倒平家の領主、檄文を届けると、源頼朝はこれに応じて、平家代官、山木兼隆の屋敷に、打ち入ります。折しも8月17日、三嶋大社の祭礼で、山木兼隆の老頭たちが出払っている隙をついての襲撃でした。乱闘の末、頼朝方は山木兼隆の首を上げ、全国の源氏に先駆けて、打倒平家の旗揚げを果たしました。というわけで、源頼朝が20年間私服していて、そして山木兼隆を討ち取って打倒平家に乗り出した伊豆蛭ヶ小島を本日は歩きます。伊豆箱根鉄道寸津線韮山駅下車、電車にラブライブのアニメのラッピングがしてあってめちゃくちゃ可愛かったです。東に歩いていきます。田園風景の向こうに伊豆の山々がいい形に見えます。地面に北条早雲や源頼朝の説明がパネルにしてあって素晴らしいです。歴史を学びながら歩くことができる。着きました。蛭ヶ島公園です。ご覧ください。若き日の源頼朝、北条政子の像です。素朴で若々しい。希望に溢れた感じじゃないですか。公園脇にある蛭ヶ島茶屋で食事をしていきました。表のベンチでは尺八を演奏しており、店の一角では折り紙教室が開かれていて、子供たちは外で元気に駆け回り、微笑ましいひとときでした。蛭ヶ島公園を後に、韮山城跡に向かいます。韮山城は北条早雲が伊豆支配の拠点とした城です。韮山中学校脇の細い道を通って龍城山に登っていきます。やがてこんもりと土地が盛り上がり、いかにも城跡らしいところに出ました。この辺りが北条早雲が築いた韮山城の跡です。韮山城は北条早雲が伊豆支配の拠点とした城です。その後、小北条氏の本城は小田原城に移りますか。韮山城は小北条氏第二の拠点として、箱根越えの重要な守りとして残り続けました。天正18年、1590年、豊臣秀吉の小田原攻めの時には、北条氏政の弟、北条氏則が、ここ、韮山城を守り、小田原城陥落まで持ちこたえました。 周囲は遊歩道が整い、白池親水公園として整備されています。大きな池があってですね、魚釣りしている人の姿が多く、のんびりした雰囲気でした。韮山親水公園から東へ300メートルほど歩くと、江川家住宅があります。江川氏は、江戸時代の韮山代官です。その先祖は、小田原北条氏のもとで、江川酒という酒を作っていたと伝えられます。幕末に、開明派の幕臣として名高い、江川太郎左衛門秀達、嘆願公が出ました。江川太郎左衛門秀達は、東京の品川台場や、伊豆の韮山反射炉を造営したことで知られます。じじじじーと蝉の鳴きしきる中、見学してきました。蔵の中がとても涼しかったです。ついで、山木兼高邸に向かいます。源頼朝が山木兼高邸に襲撃を仕掛けたのは、治承4年1180年8月17日の夜。この日は三嶋大社の祭礼で、山木兼高の老頭たちは出払っていました。頼朝はその隙を狙ったのでした。襲撃を受けた山木兼高は、部屋に閉じこもって、太刀を構えて、カタカタカタカタ震えていたと伝えられます。頼朝方の加藤景門は、すっ、すっ、すすっ、廊下伝いに壁にへばりついて進み、兜を脱いで、なぎなたの先に兜を引っ掛け、スーッと掲げます。それが山木兼高の側から見ると、まるで武者が廊下の隅からこう覗き込んでいるように見えるわけです。ああ、敵だ。ああ、こっちを伺っている。どうしよう。いやいやいやいや、私とて桓武平氏の端くれ、むざむざとやられませぬ。キャー！山木兼高は太刀を構えて切りかかる。しかし、切りかかったその太刀が、ドスン！鴨居に突き刺さり、ぐらっ、ぐぬぬ！じたばた、じたばたしているところへ、ドカー！障子を蹴破って入ってきた加藤景門が、なぎなたで、ズバー！ガハー！山木兼高を貫き、そのまま、自分の方に引き寄せ、腰刀を抜き、つぶつぶぶぶぶぶ、首かっきる、パーッと障子の上に飛び散る鮮血。加藤景門が山木兼高を討ち取ったりー。この時源頼朝は、2キロほど離れた北条時政邸で様子を伺っていました。すると、助殿、煙がありました。木の上の見張りが報告します。何？まことか？山木の館からスーッと煙が昇っていくのが、頼朝の位置からも見えました。という、歴史の転換点となった山木兼高の屋敷ですが、残念ながら民家の敷地内で中には入れないです。外から見ると、こんもりと大地上に盛り上がっていて、なるほど、あの辺りに山木兼高の屋敷があったかなぁと、わずかに忍ばれます。山木兼高邸の近くに、山木兼高が開いたと伝わる臨済宗高山寺があります。入り口がなんかバラの園のようで、ちょっと違和感があります。しかし境内は広々としていて、高台にありますので、とても眺めがいいです。山木兼高の供養塔があります。それにしても山木兼高、いきなり屋敷を襲撃されて、意味もわからず殺されたのは、本当にお気の毒だったと思います。安らかにお眠りください。次回は韮山反射炉と、北条屋敷跡を歩きます。お楽しみに。音声付きメールマガジン、左大臣の古典歴史の名場面を配信中です。日本の歴史や古典、そしてこのような日本各地の名所、史跡を歩く旅の話もお届けしています。楽しみながら深く立体的な知識が身につきます。この音声も以前メルマガ配信したものです。 週3から4回、1回10分程度、無料です。いつも使っているメールアドレスを下のボックスに入力して、無料メルマガを受け取ると書かれたボタンをクリックしてください。メールアドレスの入力間違いが増えております。入力間違いにご注意ください。または、空メールを送信することでも登録できます。下の空メールから登録のリンクを押すと、メールアプリが立ち上がるので、件名、本文は空欄のまま送信してください。次回からお使いのメールアドレスにメルマガが届きます。本日も左大臣光永がお話しいたしました。ありがとうございます。ありがとうございました。